それでは岩井先生をもう一度拍手を持ってお迎えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。このようにしてこの地にあるイエス様の教会にこの者も加えていただいて、皆さんと一緒に神様を礼拝できることを心から感謝をしております。私は玉川聖学院というのはこのすぐ近くの自由が丘にある学校に来るようになりまして、もう16、17年が来るのでありますけれども、中目黒に降りたのは実は初めてでありまして、いつも通過しているような状況です。本当に、ひょっとしたら生徒もまた卒業生たちもこの中にいらっしゃるんではないかなと思うんですが、本当に心から感謝をしております。そしてまた、この地に教会が来られて9年の月日が流れ、また本当に感謝な時を持つというふうに先ほど先生からお伺いしてですね、本当にこの主の教会の歩みの祝福ということはなんと素晴らしいだろうかということを思わされたものの一人です。そして素晴らしい建築家の方が最初にこの教会を建築なさったということもお伺いしました。それらにとっては忘れることができない建物の一つなんではないかと思うんですね。この木のぬくもりというのはとても不思議ですね。何かこう安心し柔らかく私たちを包むような、そういう感じがします。いろんな痛みやこの悲しみを抱えていらっしゃるときに、私たちが神様の愛で包まれる、そういう不思議なこの恵みを私たちが覚えるのもこのキリストの教会ということの祝福ではないかなと思うんですね。いろんなことの中でこの教会に導かれ、また今戸惑いながらもまた聖書を読み始め、あるいはイエスキリストのを聞きながらもまだ自分の中ではよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんし、私はもう長くこの教会に集い、あるいは別の教会の時からも本当にイエス様のことを知ってここにいますという方もいらっしゃるかもしれません。けれども全ての方がこの神様のことを深く知るということが毎週毎週私たちに与えられている大きな恵みではないかと思うんですね。もうこれで十分だということがないんですね。何度味わってもいかに深く学んだとしても、さらに私たちはこの神様の言葉である聖書から豊かに豊かに神様の愛を受け取っていくことができる。私たちは大きな愛で神様に包まれているからですね。けれども私たちは時々そう感じないことがあるんです。神様、あなたはどこにいらっしゃるんですか。あなたは私を見捨ててどうしてそんなに遠く離れているんですかと思うようなことも経験することがあるんではないかと思うんですね。私の祖父、今鳥尾先生の叔父にあたるんだと思いますが、岩井恭三という人がおりました。すでに天に帰りましたけれども、彼も牧師をしておりまして、軍人ではありましたがその後牧師をし、そして牧師の一つの働きとして病の中にいらっしゃる方をこのお見舞いするということがありますね。寺尾先生も多分皆さんのことを訪問し、また今先生自身が今病と戦っていらっしゃいますけれども、本当にさらに痛みがわかる、また痛みに届く先生として主が用いてくださるんじゃないかと思うんですが、祖父はですね、病の中にいらっしゃる方のところをお尋ねするときによくこう言っていたんだそうですね。あなたはせっかく病気になったんだから早く良くならないように。そうびっくりするんですね。岩井先生、あなたは牧師と違うんですか。牧師だ、牧師先生は私の病が早く良くなるように祈ってくれるのと違うんですか。違うって言うんですね。神様という方は不思議な方だ。神様は無意味にあなたに病をお与えにならない。その中に必ず神様があなたに教えようとしている恵みがあるから、そのことが分かってから良くなんなさいって寺尾先生も相当なりませんがでも本当に私はですね、その言葉を聞いた時にこう本当に不思議な思いはするんですね。このせっかくという言葉はいいなと思いますね。私は今東京の清瀬というところにいるんですが、今年の3月に天に帰られました赤星進という先生が清瀬でですね、神経科のクリニックを開いていらっしゃいました。 97歳だったでしょうか、天に帰られてお嬢さんと本当に共に最後の時を迎えられたということも、先日お伺いしたのでありますが、私のいとこが、その先生見てもらっておりまして、代わりに私はその病院に、薬を取りに行く、そういう時があったんですね。私はその時不思議な感じがしたんです。待合室で待っています時に、そこには心の痛みを抱えたり不安を覚えたりする方がいらっしゃいますが、私はそこで何とも言えない安心感を覚えたんですね。強がらなくていい、頑張らなくていい、病をそのまんまに受け取っていくことができる、なんか不思議な安心感でした。赤星先生のこの表情を見ると、ああなるほどなと思ったんですが、安心してそこで病と向き合うことができる。ふっと目を上げますと、壁のところにですね、小さな額がかかっていたんですね。そこにはこういう詩がこの書かれていました。病でなければという詩でした。病でなければ下り得ない謙遜の器があり、病でなければ知り得ない恵みの逃れの道があり、病でなければ捧げられない砕かれた魂の祈りがあり、病でなければ聞き得ない罪の許しの訪れがあり、病でなければ信じ得ない現実の奇跡があり、病でなければ味わい得ない柔和の握手の喜びがあり、病でなければ仰ぎ得ない希望の山の頂がある。おお、病でなければ人間でさえもありえなかった。ハンセン病の方々と共に歩み、またマザー・テレサさんとも働きを共にしたことがある河野進という牧先生の詩であることが後で分かったんですね。先生はたくさんの詩を残されていますが、病なければという詩もありますけど、私はこの病でなければというこの詩をですね、忘れることができないんです。そして祖父が言っていた、せっかくということの中にある神様の恵みがこの詩の中に豊かに表されているなと思ったんですね。この中にも大きな病を抱えながら歩んでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。またさまざまな苦しみや悲しみを抱えて歩んでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。聖書は私たちは土の器であるというんです。土の器に過ぎないけれども、それは神様によって作られたという意味を実は持っています。土の器に過ぎない私たちは弱さを覚えます。欠けやすいものです。さまざまな足りなさを私たちは覚えることがあります。不完全です。ゴツゴツしています。相手を傷つけてしまうことがあり、自分が壊れてしまうような、そういう経験をすることもあるんです。けれども、この土の内側である私たちは神様の作品であるがゆえに、欠けようが、また自分が苦しみを経験しようが、病が与えられようが、患難の中に置かれようが、私たちは神様の作品として実は輝いて歩むことができるように、神様は私たちを豊かな愛と豊かな命で私たちを包んでくださるというんですね。けれど私たちはなかなかそれに気がつかないんです。この中に初めて教会に来たという方がいらっしゃるとするならば、あるいは教会というものに、あるいは聖書というものに触れたのは家族で私が初めてですという方がいらっしゃるとするならば、他の方にですね、私この間教会行ってきたんだって言うと、まあ多くの方がですね、何かあったのって聞くんじゃないかなって思うんですね。何かあったのっていうことは、確かに私たちに何かがないと教会はあんまり行かないなというふうなことをこう語るかもしれませんが、けれども何かあることということが不思議に私たちを教会へと導く。真理は何だろうか、本物の愛は何だろうか、永遠って何だろうかということを考えるヒントを与えるきっかけになりますね。 何かあるということは、不思議な神様の招きであるかもしれませんね。そして私たち普段はその何かあることに実は気がついていないんです。自分が土の器であることに実は気がついていない、思いが至らない、自分はこれこそこのことができる、こういう働きをしている、こういう肩書きがある、こんなスポーツをしてきた、病なんて私には関係ないと言っていらっしゃる方々が、いろんな現実と向き合う中でさまざまな招きを経験していくんではないでしょうか。20代を過ぎる20代の後半から人生の正午を私は迎えていくと言いますね。人生の正午を過ぎると、ユングという人が語りましたけれども、まさにこの太陽に向かうというよりは、太陽を背にして何か日が陰っていくような、影が伸びていくような、そういう歩みを私は経験することがあります。10代20代の時に経験したようなことを私たちは今味わうことは少ないでしょう。また様々な健康や様々な肩書きや仕事はいろんなものを一つ一つ剥ぎ取られるようにして、私たちは素の自分に戻っていくようなこともあるでしょう。けれどもそのことを通して私たちは自らがどんなに弱い存在なのか、どんなに取るに足らない存在なのかということと向き合うことができるんですね。それは恵み以外の何者でもない、聖書は私たちにそう語っているんです。人生の中で何かがあるということは、なんと幸いなことでしょうか。そのことを通して私たちは真剣に人生に向かい合う。私、日本が、やり目で世界がいろんな悲しみを経験する中で、特に日本では去年3月11日に起こったあの事柄を通して、私たちはなんと小さな存在なのか、一辺にあらゆるものを失いかねない存在であること、大きな悲しみの中に突き落とされるようなことを私は経験することがある。この中にも愛する方を失う、ありがとうするならば、その被災地から私はここにいますという方もいらっしゃるかもしれません。自らその悲しみを抱えて、今本当に過労して歩んでいらっしゃるという方もいらっしゃるかもしれません。けれどもその中でこそ私たちは本当のぬくもりが何であるのかということを教えられてきました。調子がいい時にいる友達ではなく、危機の時に、悲しみの時に、痛みの時に私に寄り添ってくれるその友達、支えてくれる、何にも言わなくてもいい、ただそばにいてくれる、そういうぬくもりがどんなに私たちの心に響いてくるのか、それが私を支えるのかということを私たちは経験しました。私たちは悲しみや痛みや苦しみを経験する中で、それは決して神様の何かのペナルティーではなくて、そのことを通して神様が私たちに教えようとしてくださっていることがある。あなたは今何を問われていらっしゃいますか。何を神様から教えられていらっしゃるでしょうか。神様があなたの人生に触れてくださる。時には痛みを伴うかもしれません。時には喪失や失望を通るかもしれません。けれどもそのことを通してあなたは恵みに招かれているんですね。聖書の中に詩編というところがあります。先ほども一つのその文章を私たちは購読いたしました。この詩編は珠玉の言葉に満ちている、祈りの言葉に満ちているわけでありますが、その多くの祈りはダビデという人が記していますね。そのダビデもこの詩編の本当私の心に響くその言葉は、その多くが実は人生の危機に瀕するような時に記している詩編なんですね。皆さんもいかがでしょうか。神様を知っている皆さんも、神様の愛が深くわかる、神様の恵みが深くわかるというその時は、 さまざまなことがうまくいっているという時よりも、悲しみや苦しみや痛みを経験している、もう祈らずにはいられないという時の方が神様を近く覚える、そういうことがあるんではないでしょうか。土の器である私です。しかし聖書はこの土の器の中に素晴らしい宝が与えられているというんですね。すなわち神様の愛は私たちを包む、包んで豊かに豊かに温めてくださる、その愛であるとともに、なんと内側から私たちを支えてくださる宝だというんです。読んでいただきました、このコリント第2の手紙の4章のところに、4章7節を読みします。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。この土の器は私たちのことです。この宝とは何でしょうか。このとありますので、それはこの7節より前に書いてあることですね。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですとあります。これ何が宝だろうと私たちはこう思うわけでありますが、この宝というこの言葉をこの指し示すこのギリシャ語は、この6節では非常にこう訳しにくい言葉がありますが、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識の輝き、ここに輝きという言葉がありますが、それを受けているのではないかと多くの学者は語ります。イエス・キリストを通して、イエス・キリストのうちにある神様の栄光を知る知識の輝き、それが私たちの宝であるというんです。しかもその宝はなんと、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らしてそこに輝きを与えてくださるというんです。そこに輝きを与えてくださるというその輝きは私たちの心ですね。けれどもそれは光が闇の中から輝き出ようと言われている、この闇もまた闇の中からというそのことも、実は心ということの中に表現はそれを受けているんです。すなわち私たちの心からその輝きが与えられるとともに、それは闇が光に変えられていく、闇が光に包まれていくんだというんです。すなわち私の心の中には闇があると聖書ははっきりと言うんですね。さまざまな苦しみや悲しみに出会った時に、私の内側には最初に出てくるのは怒りではないでしょうか。なぜ神様は私にこんな病を、こんな試練をお与えになるんですか。神様を知っている方でもそう思うでしょう。神様を知らない方でも、どうして私はこんな目にあって、あの人はそうじゃないんだ、神様どうぞこの私の苦難をあの人に、とかって思う方もいらっしゃるかもしれませんよね。怒りが私たちの口側にありますね。私の心の中には闇があると聖書は言うんです。それを聖書は罪と言いますね。心の腐れとも言ってもよいかもしれません。ここにお水を用意してくださいました。ちょっと飲ませていただきたいと思いますが、おいしい中目黒のお水でしょうか、特別のお水でしょうか、わかりませんが、ここにお水がありますが、ここに皆さん泥水を入れたとしましょう。透明なこのガラスの中に泥水を入れると、静かにしておきますと、その泥は沈んでいきますね。そしてその上の方は上澄み液、懐かしい言葉ですが、上澄み液といって、透明感を襲い称える、そういう水になることがあるでしょう。私たちは まあ、私たちの心は問題がなければそういう感じですね。あ、私って結構優しいかもしれない、いい人かもしれないって、そんな風に思うことがある。いや、そういう風に人に言われると、いやちょっと、いや それでもって思いながら、もうちょっと言って、もうちょっと言ってってこう思うようなことがあるかもしれませんよね。けれども、私たちの心がですね、外からコツンと叩かれると、その泥はぐわっと上がっていくんですね。皆さん、イメージができますでしょうか。私たちの心も、何か問題がない時には、何かとても良い人、いい人を演じることもできるし、優しさを表すこともできるでしょう。私に余裕がある時には、本当にこの様々な支援や様々な愛を届けることもできるでしょう。しかし、私たちの心に何か刺激がある時、何か痛みが加わる時、私たちはそのままではいられない。自分よりもダメだと思っていた人が昇進していく、私よりダメだと思っていた人の方が先に嫁いでいく、あるいは人々から認められていく、いろんなことの中で、私たちは人を比較して、心に沈んでいた何か苦々しい、本当にどす黒いものが表に出ていく、そういうことを経験することはないでしょうか。しかし、神様は私たちを豊かに愛で包んでくださって、この私たちの闇を、闇の心に光を与えてくださるというんです。どのようにしてでしょうか。それはここにあるキリストの御顔にある神の栄光とありますね。イエス・キリストを通して、神様は私たちに素晴らしい栄光の輝きを教えてくださる。いや、イエス・キリストを通して、神様の素晴らしい豊かな愛を私たちに教えてくださるという。それは神の一人子であるイエス・キリストが、この地上に来て、私の身代わりに、罪の裁き、この闇の裁き、闇の始末を全部引き受けて、あの十字架の上で裁かれてくださったからです。あなたの身代わりになってくださった方がいる。それを私が喜び祝うのが、クリスマスの喜びです。このクリスマスは、天地万物を作られた誠の神である方が、なんとこの幽玄の中に来てくださった、肉体をとってこの地上に来てくださった、それがこのクリスマスの大いなる喜びです。これは私が計り知れないようなギャップだと思いますね。ある時、私はこんな話をしてとても嫌がられるんですが、田舎では何つうでしょうかね、あのウジ虫くんがよくいろんなところにいるんですけども、ウジ虫くんが汚いところにいるとしてですね、ウジ虫くんに危険が迫ってきた、そんなことあまりないと思うんですが、なんとかしてウジ虫くんを助けなきゃいけないけども、ウジ虫語が話せない。じゃあ、お前ウジ虫になって伝えろよ。俺がウジ虫になってあんなところに降りていくのって私たちそう思うんですが、人間がウジ虫になってあの汚い中に降りていくよりも、栄光の神である方が人となって私たちのこの罪の世界の中に、闇の中に来てくださるというギャップの方がどれほど大きいのでしょうか。しかし、イエス・キリストは神の人であるにもかかわらず、神の在り方を捨てることはできないとは考えずに、人としてこの地上に来てくださり、あなたのために、あなたの闇を、心の闇を全部引き受けて、代わりにあの十字架の上で裁かれてくださったと聖書は言うのです。闇に対して解決が与えられ、罪に対して許しが与えられ、私たちはこの闇が光に変えられていく、その輝きを全ての人のために神様は用意してくださっているというんです。けれど、私たちはこの二つのことに気がつく必要があるんです。すなわち、私たちは神様に創造された、 素晴らしい存在であるにもかかわらず、私の心の中には神なんかいらない、神なんか私に必要ない、私が中心だ、そういうまるで自分を神とするような、そういう心、闇があるということですね。聖書ははっきりと神様は私人間を創造されたと言って語っていますね。命あるものからしか命は誕生しません。偶然に命は誕生しないのです。命あるものからしか命は誕生しない。神様が全てのことを設計してくださって、私たちは誕生している。私たちは生きている存在よりも生かされている。神様って作られて、愛を持って作られ、そして本当ならば光の中を輝いて生きるようにと私は作られているにもかかわらず、私たちは自らを中心とし、まるで自分が神のように、最初の人、あのアダムとエバは、神様は食べてはならないと命じた善悪の知識の実を食べました。それは園の中央、ど真ん中に置かれていました。ど真ん中に二つの木、命の木と善悪を知る知識の木。なぜ神様はそれを真ん中に置かれたのでしょうか。神様は私に豊かな愛を与えてくださった。すなわち、なんと神様は私たちを作られるとき、神様に従うこともできるけれども、神様に背くことができる、そんな心を神様はお与えになって、けれどもそのことを選ばずに、神様を愛する、神様に従うことを選ぶように、豊かな愛を持って包んでくださったにもかかわらず、私たちは神様のとはいらない、私の願いだけ叶えてほしい、願いを叶えてくれないならば私はあなたなんかいらないと言ってしまう自己中心なもの。善悪の知識の実を食べるということを、ある学者はこう言いました。本来ならば善悪を判断するのは神ご自身ですが、善悪の知識の実を食べるということは、神様あなたはいれません、私が善悪を判断します、私がいいと思うのはいい、私が悪いと思うのは悪いんです、私が判断の基準です、そうある学者は言いました。皆さん、私はそういう闇を抱えていませんか。けれどもその闇を全てを引き受けて、神の子であるイエス・キリストは私のためにこの地上に来て、あの十字架の上で裁かれてくださったのです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかとキリストは祈られました。ある方は言います。何とみっともない言葉をキリストは言うのだ。とんでもありません。その言葉は詩編の22編の一節に書かれているダビデの祈りです。人を代表し、私の心のうめきを祈られるとともに、本当にイエス・キリストは知らる神様から完全に見捨てられてくださった。イエス・キリストを裁いて、私たちを許す、罪にまみれた、神様なんかいらないと言った私たちを神様は豊かに愛して、こんな私の内側にあるこの闇を光に変えるために、許すために、愛する一人子を私たちにお与えになったんですね。この愛を私たちが受け取るとき、闇が光に変えられていく。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださるというんですね。そしてなんと、この宝は、この七節を見ると、この計り知れない力と受けています。この宝は計り知れない力というんですね。この力という言葉はギリシャ語でデュナミスという言葉ですが、その派生する言葉はダイナマイトという言葉につながります。計り知れない力はなんと素晴らしいことか。四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。 迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。聖書は私に、あなたは神様を信じれば何の苦しみは合わないよって全く言いません。そういうところか、苦しむよ、私に従うときあなたは苦しむよ。イエス様は弟子たちにそのように語って弟子たちを招かれましたね。人の子には枕するところもないとおっしゃる。私に従っていきたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架をいそして私についてきなさい。困難を覚悟することをイエス様はあえて弟子たちに最初に語られたほどです。けれども確かに四方八方から苦しめられることがある、途方に暮れることがある、迫害されることがある、倒されることがある。けれどもこの私の内側に、土の器の中に与えられるこの計り知れない力は神のものであって、私たちのものから、私たちから出たものではない。だからどんな中に置かれようと、私はそこで命あって生きることができる、輝いて恵みの中を私たちは歩むことができると聖書は語るのです。そしてその証としてイエス・キリストはよみがえってくださったんですね。私のために十字架にかかってくださった、そうで終わるのではなく、本当に三日目によみがえってその勝利を私に表してくださいました。ルーウォーリスという方が、そんなバカなことがあるか、キリスト教の中心はこのイエス・キリストがよみがえったというこの大嘘にある、彼はそう見抜いて彼は本を書き始めました。彼は第一章を書いて、さらに様々なことを調べるためにいろんなことを、さらに文献からまた現地に飛んでいろんなことを調べ始め、ついに彼はイエス・キリストは本当によみがえったということを確信して、今まで書いていた本をやめてある一冊の小説を書いたんですね。ご存知の方も多いと思いますが、ベンハーという小説です。あれはルーウォーリスが本当にイエス・キリストはよみがえられた、そのことを証しするその小説でありますね。あの戦車の場面、戦車の競争の場面で有名かもしれませんけれども、あのよみがえられたキリストを通して人々が癒されていく、世界が変えられていく、ベンハー、ハーの子供のその人生を通して彼は自らの人生を描いたのではないかとも言われていますね。イエス・キリストはよみがえってくださって、死は勝利に飲まれた。どんな私がこの地上で死を恐れることがあったとしても、死は命に飲み込まれたというんですね。私のその先ほど話した祖父は、この亡くなるその自分のその葬儀のことをですね、この記していて、このしまってあったそうです。残念ながらそれは葬儀の時には間に合わなかったので、すでに行われた後に見つかったのですが、岩井鏡像というんですが、その普通は岩井鏡像告別式とか葬送式とか葬儀っていうんですが、その祖父が書いていたものは違ったんですね。岩井鏡像凱旋式と書いてありました。そして弔辞弔電ではなく祝辞祝電と書いてあった。それは本当に神様にあって天に凱旋していく、死で終わらない、私は本当に命に包まれて栄光の主のもとに行くことができるのだ、どんなに苦しみがあったとしてもそれで終わらない、イエス様のこの命に預かることができる、それがクリスチャンの確信なんです。ですから私たちはどんなことがあろうともこの神様の愛から漏れることがない、どんなことがあろうともこの神様の命からも漏れることがない、私たちは永遠を生きることができる。続くこの十節には、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私の身において明らかに示されるためです、なんですね。いつでもイエスの死をこの身に帯びている、イエス様の十字架を、特にこれを記したパウロという人はクリスチャンを迫害し死に至らしめることに賛成していたものでした。 本当に自らがイエス・キリストを十字架につけたということを本当に語る、私は罪人の頭だと語っていたその人でした。けれども本当にキリストが私のために十字架にかかってくださり、私のためによみがえってくださって、こんな私にあのダマスコの途上で出会ってくださった、サウロサウロなぜ私を迫害するのかと、その語られたこの言葉をサウロは忘れることができない。よみがえられた命あるキリストが私に出会ってくださった、このキリストが私に永遠の命を与えてくださった、そこに大いなる希望がある。パウロは聖書の中で繰り返し繰り返しこのことを語るのです。イエス・キリストの十字架とイエス・キリストのよみがえりのこの事実の上に私たちの大いなる希望があることをぜひ覚えていただきたいのです。そしてあなたがどんな苦しみや悲しみに出会おうと、神様あなたを愛していらっしゃることを、そして神様の愛は尽きないことをぜひ覚えていただきたいのです。最後に有名な賛美歌の520番、静け川の岸辺をというあの歌がありますが、その作詞をした皆さんもご存知かもしれませんが、ホレーション・ゲイツ・パフォードという方がいらっしゃいました。彼は医者であり大学教授であり神学校の理事もしていらっしゃいました。頭がよく人徳にも優れ信仰も厚く誰もが羨むような人間だったそうです。しかし彼は深い悲しみを知る人でもあった。彼はこの賛美歌を作詞する2年半前のことに一人息子を彼は亡くします。その半年後にシカゴのこの大きな火事によって財産の多くを失います。さらにその2年後に彼はこの賛美歌を作るきっかけとなった大きな悲劇を経験したのです。彼は家族でヨーロッパの旅行をし、旅行の終わりには有名な伝道者ムーディーとともにこの英国の伝道に参加する予定でした。しかし出発の直前にこのホレーション・ゲイツ・パフォードに急用ができてしまい、彼はやむなく奥さんと4人の娘だけをその船に乗せて出発させたんですね。ところがこの家族が乗った船は衝突事故を起こし、大西洋のど真ん中で転覆、わずか12分で沈没してしまいました。奇跡的に奥さんだけは助かりましたが、最愛の4人の娘をいっぺんに彼を失ったんです。彼はすぐに他の船で悲劇のあった大西洋に乗り出しました。そしてその荒れた海の中に亡くなった娘たちの面影を探し、ちょうど船長が、ここがお嬢さんたちが亡くなった事故があった場所です、彼は本当にその海を見ながら大きな悲しみに覚えながら、その時に不思議な神様の平安を経験したというんです。自分は大きな悲しみの中にいるけれども、この悲しみを神様はご存知である。一人子であるイエス・キリストを亡くされた、一人子であるイエス・キリストを私のために投げ出された、殺された神様はこの私の悲しみを何と味わってくださることか。彼は本当にそのことをその船のところで知り、神様の平安、失われることのない平安を彼はこの詩として残したんですね。この世が語る平安は問題がないことや悲しみがないことを言うでしょう。しかし聖書が語る平安は、神様があなたに与えてくださる平安はそうではないんです。問題がある、悲しみがある、痛みがある、病があるけれども、神様はあなたの心のど真ん中に神様の平安を、揺るぎない平安を与えてくださる。なぜならば栄光の神様が、愛なる神様が、命ある神様があなたと共にいてくださるからです。彼はそのことを歌詞に記すのです。静けき川の岸辺を過ぎ行くときも、浮き悩みの荒波を渡りゆく折にも、心安し、神により手安し、どんなことがあろうと神様は共にいてくださる。聖歌では安けさは川のごとくと訳し、そこにはすべて安し、御神ともにませばと、その歌詞を訳し変えています。 神様が共にいてくださるならば、なんと平安であるか。どんなことがあろうと、栄光の主があなたと共にいてくださって、あなたの人生を闇から光へと変えてくださる。いや、あなたの心の闇を全部光へと変えてくださるために、イエス・キリストは十字架にかかり、そしてあなたをまさに命へと預からしめるために、蘇ってくださったのです。どうぞこのイエス・キリストをあなたも心にお迎えしていただきたい。土の器に過ぎない、本当に自分であることを認め、その心に闇があることを認め、その心にイエス・キリスト、宝を、計り知れない力を、あなたは心に迎え入れて、この勝利ある人生、希望ある人生を歩んでいただきたいと、ここから願っています。お祈りしましょう。愛する神様、あなたが私たちを限りない永遠の愛で愛してくださり、慈しんでくださり、一人子イエス・キリストを私のために与え尽くしてくださったことを感謝をします。私の内側にある闇をすべてご存知で、なお愛してくださり、なお私に命を与えてくださる神様、あなたの大きな恵みを思います。どうぞ私たち一人一人がそれぞれ出会っている苦難があり、悲しみがあり、痛みがあります。しかしそれはあなたが私たちを恵みに招いてくださり、本当の真理が何であるのか、永遠に続くものが何であるのかを教えてくださる恵みであることを回されます。どうぞ主よ、私が様々な事柄の中にあなたの御手を覚え、あなたの愛を覚え、あなたの導きに従ったことができますように。そしてどうぞここにいらっしゃる全ての方が、罪の器に過ぎない私の内側にイエス・キリストを迎えし、イエス・キリストを通してその命に預かって、その愛を通して生きるもの、輝くもの、そして平安に満ちるもの、平安を届けるものと私をしてくださいますように、イエス・キリストを皆を通してお祈りします。アーメン。